聖書を読みます。はじめに旧約聖書のアモス書6章4節から8節を読みます。旧約聖書の1436ページになります。アモス書6章4節から8節。お前たちは象牙の神壇に横たわり、長い椅子に寝そべり、羊の群れから子羊を取り、牛舎から子牛を取って宴を開き、盾ごとの音に合わせて歌に興じ、ダビデのように楽器を考え出す。大杯でブドウ酒を飲み、最高の香油を身に注ぐ。しかしヨセフの破滅に心を痛めることがない。それゆえ今や彼らは捕囚の列の先頭を行き、寝そべって主宴を楽しむことはなくなる。主なる神はご自分を指して誓われる。万軍の神なる主は言われる。私はヤコブの誇る神殿を忌み嫌い、その城郭を憎む。私は都とその中のすべてのものを敵に渡す。もう一箇所、新約聖書のルカによる福音書16章の1節から13節を読みます。新約聖書の140ページになります。ルカによる福音書16章1節から13節。イエスは弟子たちにも次のように言われた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この男が主人の財産を無駄遣いしていると告げ口をする者があった。そこで主人は彼を呼びつけて言った。お前について聞いていることがあるがどうなのか。会計の報告を出しなさい。もう管理を任せておくわけにはいかない。管理人は考えた。どうしようか。主人は私から管理の仕事を取り上げようとしている。土を掘る力もないし、物乞いをするのも恥ずかしい。そうだ、こうしよう。管理の仕事を辞めさせられても、自分を家に迎えてくれるような者たちを作ればいいのだ。そこで管理人は主人に借りのある者を一人一人呼んで、まず最初の人に、私の主人にいくら借りがあるのかと言った。油100バトスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。急いで腰をかけて50バトスと書き直しなさい。また別の人には、あなたはいくら借りがあるのかと言った。小麦100コロスと言うと、管理人は言った。これがあなたの証文だ。80コロスと書き直しなさい。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っている。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。ごく小さなことに不忠実なものは大きなことにも不忠実である。 だから不正にまみれた富について忠実でなければ誰があなた方に本当に価値あるものを任せるだろうか。また他人のものについて忠実でなければ誰があなた方のものを与えてくれるだろうか。どんな召使いも二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。祈祷を捧げます。神様、この日に、この主の日に、私たちは教会に共に集っています。私たち一人一人に与えられている賜物は違っていますけれども、私たちは皆、主なるあなたに呼び集められているものです。はるか昔の聖霊降臨の日以来、あなたの足跡をたどろうとした多くの人たちも主日に集まって礼拝を捧げてきました。私たちにはいろいろな不安がありますが、キリストにあって一つです。昔イスラエルの預言者は、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐと言い、若者は幻を見、老人は夢を見ると言葉を残してくれました。私たちはその言葉に生きようと思います。あなたから命の息を受け、主なる神様の夢を語り続けようと思います。どうぞあなたの霊を私たちのうちに宿らせてください。私たちは聖霊に満たされて、一緒に心を合わせてあなたを讃えます。あなたの霊があるところに自由があることを信じています。どうぞ今日も御言葉を通して、私たちを御心にかなう行動へと立ち上がらせてください。このところ私たちの国では各地で自然災害が起きています。その度にニュースが私たちのもとに届けられますけれども、私たちは本当に心を痛めています。今日も台風が近づいているとのことですけれども、どうぞひどい被害がないようにお守りください。私たちは今日の午後集会を開こうとしています。どうぞその時をお守りくださいますように。世界各地で礼拝を捧げている多くのキリスト者の上に祝福を与え導いてください。感謝と祈りを主イエスキリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。神と富とに仕えることはできないと題しまして、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。不正な管理人というふうに、込み出しがついております。で、すぐ前の15章には、あの有名な放蕩息子の例え話があります。で、放蕩息子の例えの話の対象はファリサイ派の人たちや律法学者でした。で、今日のこの不正な管理人の例えの対象は、もちろんファリサイ派の人たちも聞いているにせよ、直接のその対象というのは弟子たちなんですね。そのことが最初の一節に記されております。で、例えのあらすじは ある金持ちの管理人が主人の財産を無駄遣いしているのではないかと告げ口されまして、主人から会計報告を出すようにと命じられるところから話が始まっています。でイエス様の時代、一般的に金持ちと言われた人たちは自分の財産管理を管理人に任せました。すべてを管理人に委ねたのです。で、ここで管理人と訳されている言葉はオイコノモスという言葉ですけれども、これは英語のスチュワードにあたる言葉です。カレーとか羊とかという言葉を私たちはイメージするといいと思います。その管理人が行う代表的な仕事が会計の業務、つまりオイコノミアです。オイコノミアというのは、これは英語のエコノミーの語源になっている言葉です。会計管理は昔からいろいろな問題が起こりやすい業務だと思います。で、今日の話の中では、主人がもう管理をあなたに任せておくわけにはいかないと言っていますから、その管理人に疑いを抱いたんだと思います。で、そう言われて管理人は、もしかしたら自分は解任されるかもしれない、そしたら失業してしまう、そういうふうにその時のことが頭をよぎったのですね。で、彼はいろいろ考えました。どうも肉体労働はできそうもないし、物乞いするのも恥ずかしいな。で、いろいろ考えた結果、そうだこうしようと、ある一つの知恵が浮かびました。で、これが今日のテキストの4節から7節に書かれております。まあ、簡単に言いますと、主人から負債をしている人たちの負債を軽減することを思いついたんです。それは一種の非常手段と呼んでもいいと思いますけれども、借財人が主人からの貸しを返す場合、管理人はその利子を減額してやるか、あるいは手数料を取ることを考えたんですね。例えば、油100バトスの負債がある場合、油 50バトス分の利子の一部、あるいは委託手数料としてそれを落とすように、この借財人に取り入ってるわけです。バトスっていうのは、聖書の後ろに土量衡がありますけれども、23リットルと書いてあります。で、エジプトではですね、当時の資料が残っておりまして、食料品の利子は 50% だったということですから、今ではとっても考えられないその高利なわけです。ですから、今日のこの例え話は高利貸しの世界をある意味では描いていると言ってよいと思います。で、同じように、小麦100コロスならば20コロス分を落とすというふうに書いてあるわけです。で、ある仲介者によると、油50バトス分、それから小麦20クロス分を減ずるということは、それは500デナリオンを減ずることに相当するんだというんですね。500デナリオンですから500日分の労働賃金、これに匹敵するっていうんです。まあ、いずれにしましても、債務を差し引いた分を利子というふうに考えれば、主人の財産に実質上の損害は 与えていないことになります。で、8節にはこう書いてあります。主人はこの不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めた。不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたというんですから、この管理人のやり方がはっきり不正と認められていることははっきりしてるんですね。で、実はこの不正ということがこの例え話では非常に問題でありまして、この不正ということをどの部分に位置づけて考えるかによって解釈が変わり得るんです。ですからとても厄介な表現なのです。例えば管理人が主人の財産を無駄遣いしただけではなくて、人に貸した主人の財をごまかして一部しか取り戻さなかったとすれば、それは文字通り主人に損害を与えることになります。で、そうやっておいて自分が借財人たちに受け入れられようとしているなら、そのこと自体が不正なわけですね。でも8節では、主人が不正な管理人の抜け目のないやり方を褒めたとあるわけですから、主人の財産に実質上の損害を与えているならばですね、抜け目のないやり方を褒めるというのも何かおかしい気がします。このあたりのその理解の仕方というのが、この例え話をすごく難しくしている点ですね。で、管理人が不正だとされているのは、このユダヤ人たちがユダヤ人同胞から行為を貪っているか、主人の財産を無駄遣いしているからなのです。つまりそれは律法に書かれているんです。そうしてはいけない、律法違反だからですね。でもまあ、私たちにはそう言われても分かりにくい。それは現代とは全く社会状況が異なっておりまして、まだこの時代は物々交換もある時代なんです。完全な貨幣経済だけではないのです。ですから経済変動に対する処置はすごく緩慢であったとしても、それは仕方ないだろうと思います。で、この分かりにくい例え話、これを解く鍵というのは、この例え話をですね、道徳的に捉えることではないと思います。で、私たちはすぐやっぱり、お金を借りるとか返すかという問題だと、すぐ道徳的に良い、その人が良いか悪いかって考えちゃうんですけれども、そうではなくて、終末論的にこの例え話を理解したらどうだろうか。そこが鍵だと思いますね。で、8節の後半には、この世の子らは自分の仲間に対して光の子らよりも賢く振る舞っているって書いてあります。で、債権者である主人がそのようなことを口にするとはとても思いませんから、実は福音書記者のルカは、ここからはイエス様の判定なんですよというふうに筆を書いているんですね。そして褒められるべき点が、抜け目のないやり方ではなくて賢く振る舞った彼の判断にあるということを匂わしているんです。だから9節にはより終末論的な言い回しが出てきます。そこで私は言っておくが、不正にまみれた富で友達を作りなさい。そうしておけば、金がなくなった時、あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえる。この永遠の住まいという言い方は文字通り、この終末論的な 表現です。11節に本当に価値あるもの、これは誠の富ということですけれども、この本当に価値あるものの反対が不正にまみれた富というふうに表現されていますが、これもよく考えるとこの終末論的な言い方なんですね。不正にまみれたっていうのはこの終末前の現世を考えればよいと思います。で、本当のというのは予言や余計の終末論的な実現の様子を表していると考えることができます。不正にまみれた富で友達を作りなさいの不正にまみれた富っていうのは天上の富に対するこの世の富のことなんです。この世の富というのは、まあ突き詰めて考えていきますと、私たちのこの現世での所有のことですね。天上の富についてはすでに十二章で愚かな金持ちの例えが出てきました。十二章の21節とか33節を見ていただくとそのことがはっきりわかります。で、今日のテキストの9節には、金がなくなった時あなた方は永遠の住まいに迎え入れてもらえると書いてあるんですね。金がなくなった時っていうのは言い換えると、お金がその人にとって全く役目を果たさなくなった時、そういう意味だろうと思います。私たちは普段お金は絶対だと考えているんです。だから少しでも貯金しようとか儲けようとか私たちは努力をするわけです。お金は絶対だという感覚で生きているんですけれども、私たちの人生には必ずお金が無意味になる時が訪れるということをこの例え話は匂わせていると思います。私たちが死の間際に置かれる時、あるいは私たちが死んでしまえば、お金は何の意味も持たなくなります。で、今日のテキストのすぐ後にですね、金持ちとラザロの例え話が出てくるんですよ。ラザロっていうのは物乞いの貧しさの極致の人間です。その対象に金持ちが出てきて、ラザロは毎日金持ちの食卓からこぼれ落ちるものをもらって食べていた。で、体中には出来物がたくさんできていて、犬が来てそれを舐めていたって書いてあるんです。その話がこの後に続くんです。ですからそこにはこの世で友を作らなかったために永遠の住まいに迎え入れてもらえなかった金持ちの姿が描かれているんですね。貧しかったラザロは神の国に入れられるんですよ。両方とも死んでしまうわけですけども、ラザロは神の国に入れられるんです。でも金持ちは入れられなかったんです。だから暗に金持ちはその貧しさの極地にあるラザロという人間と心を通わせなかったということを匂わしているわけですね。で、そこで言及されている真理を生きている間に悟る人はとても少ないんです。で、イエス様はそのことを、そういう人間の現実を悲しく見つめておられるわけです。私は以前良寛さんの話をいたしました。で、一時期良寛さんにずいぶん入れ込んだんですけれども、良寛さんの魅力といいますか、人間としての凄さはこの一切の所有を放棄して生き抜いたということです。 私たちはみんな自分の周りに何かしらの所有を持つんです。所有をしないと安心できない。しかし良寛さんは全てを捨てたんです。反対に、そして何にも持たなかった。死ぬまで所有をしませんでした。で、まあ、良寛さん自身は若い時にかなり厳しい修行をしておられますけれども、そういう境地は修行によって得られるとも限らないわけです。厳しい修行を積んでもなお所有という欲を捨てられなかった人がたくさんおります。永遠の住まい、あるいは神の国に迎え入れていただける極意といったものはおそらくないんですね。で、あえて私たちが信じているキリスト教の信仰という枠内で考えるならば、私たちが神様に祈り続ける、そして聖書を読む、つまり神様のお言葉に聞き続けるという生き方が関係していると思います。祈ることや聖書を読むことはすぐに結果が得られるということとは無関係です。長い人生の中でお金が役に立たない、そういう時を迎えた時に初めて真理が明かされるんです。福音書の記者ルカさんはその真理を伝えようと、さらに十節以下で筆を進めていきます。ごく小さなことに忠実なものは大きなことにも忠実である。まあ、これは一種の格言みたいな表現ですけれども、この格言を示しながら管理における忠実さということについて、例えにおける管理人が忠実だったということを言ってるんですね。そこにつなげてイエス様に従おうとする人は忠実であるべきだということをルカさんはやっぱり言いたいんだと思います。そしてそのことわざから11節においてさらに話を展開させています。そこには不正にまみれた富という言葉が出てきます。これは直訳すると不正なマモンっていうことですね。このマモンっていうのはもともとアラム語ですけれども、富を表す言葉です。富を表しますけれども、全所有物をも表す言葉でもあります。この世の富は、つまり欲望は、人を神から遠ざけるきっかけになりますよ、という意味が、この表現に込められていると思います。本当に価値あるもの、これは、弟子たちに向けて、確かで堅固なもの、という意味で神の真理の言葉を正しく伝えるようにと促している言葉なんです。不正にまみれた富が本当に価値あるものへと転換していくのも、小さなことから大きなことへの展開に結びつけられています。そして十二節にあるように、他人のものというのは神様から弟子たちに任されたこの世の富をイメージするといいと思います。それは真に自分のものになり得ない、そういうこの世の富であって、あなた方のものこそが真に自分のものとなる天の宝ですよ、ということが示されています。私たちはこの世の富を自分のものになると考えがちなのです。でもそうじゃないっていうことが言われてるんですね。真にあなたの宝となるものは天に積んでいる宝しかないんだよ ということなんです。で、13節でルカはこのパラグラフの結論を書いています。すなわち、私たち人間は二人の主人に仕えることはできないという言葉です。で、マタイ6章に平行句があります。そっちの方が有名だと思います。三条の説教の中の一節ですけれども、マタイの方にはこう書いてあります。誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んずるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。富っていうのは不正の富、人を惑わすお金だと考えていいと思います。人はお金を得ることを目的にしてお金に執着し、そのために悪さく働く存在です。で、お金に執着すればするほど心は神様から離れていくんですね。これが難しいところですね。私たち人間は神と富との両方を同じように尊重することはできないということです。それをもっとはっきり知りたかったならば、イエス様の生き方を福音書でもう一度読み直してみればいいんです。イエス様の生き方を振り返ってみれば、それは明らかです。宗教的な達人と言われる人たちがたくさんおります。私たちの国にもたくさんおります。親鸞さんもそうですし、法然さんもそうですし、道元さんもそうですし、そして江戸の末期に現れた良寛さんもそうです。みんな彼らは所有を捨てています。ですから、それは全ての宗教に信仰に共通していることなんですね。私たちにとっては所有というのは神様から離れさせてしまう一つの道具になる。そのことを心の中にしっかりつなぎ止めておきたいと思います。お祈りしましょう。神様、今日の例え話の中で管理人の褒められるべき点が賢く振る舞った彼の判断にあったことを思います。終末の切迫を信じて生きること、それが主イエス・キリストに出会った者がそれ以後の新しい生活のためにあらゆるチャンスを活用して死ぬの狂いの真剣に生きることであることを教えられています。私たちが終末的な管理に生きるために、富があなたからの委託品に過ぎないという分別を失うことがありませんように、富そのものを主人としてしまうような偶像礼拝に陥ることがありませんように、私たちは二つの用事に対して時間を分割することができますけれども、そこに向けた心や愛を分割することはできません。私たちに富を委託してくださる主なるあなたに仕えることができますように心からお願いをいたします。主なるあなただけが私たちの主人であり、私たちの喜びです。イエス・キリストの名前によって、御前に祈ります。アーメン。ご無理のないようにお立ちください。賛美歌の418番、キリストのしもべたちよを歌います。
霊。